日本のカルチャーって素晴らしいなって、
うん、
なんか改めてちゃんと思う。音楽を通して、
うん、
その本当にまずは来てくれてる人たちに音楽を届けたいとか感動を届けたいっていうのがあって、そういうの自分になることが僕は結構辛くて、
うん、
あの谷を見たから、
うん、
今はなんだろう、もうやるしかないかなっていうメンタル、行動の中から何か生まれる、
うん、
かなって。
日本で会って15分後ぐらいにあの音声を取るという。
マジで来たばっか。
いやでも本当にね嬉しい。なんかコーディ君と俺話したくて、ポッドキャストも撮りたくて。
いやありがとう。
以前ね LA にいた時にカフェで会ったけど、
そうだね、
そっから1年3ヶ月ぐらい。
そっか、
だよね、
そんな
前か。今3月になるから、
うん、
だって1年前の LA のあのカフェだったから。
そうだね、
1年3ヶ月
1年ぶり、
まあ、あれからいろいろあったってのとあと俺のその視聴者でも、うん、やっぱり海外のテイストが好きな Vlog とかさ、
うん、
どうやって動画作ろうみたいな人が見てるから、
はい、
やっぱコーディ君のチャンネル見てる人もすごい多くて。
いや嬉しいです。
だから、まあ、今日はコーディ君の、コーディ君ってどんな人っていうのから、なんかその最近ね、そのアメリカから日本に帰ってきて、なんかその、ね、表現に対して意識してることとか、まあちょっとゆったり聞けたらと思うんで、
はい、お願いします。
なんか真面目に二人ともしっかりメモってきてるっていう。俺もね、質問内容とかもメモしてるし、
ありがとう。
あの、めっちゃちゃんと書いてる。
めちゃくちゃ用意してきて
やばいな、マジで。すごいね、それ。
いやいや。
俺初めて、逆に、ポッドキャストで結構撮ってるんだけど、
うん、
そこまで準備してる人初めて。
あ、本当に？
なんか、そういうきちんとその準備とか徹底してやるタイプ、
うん、まあできる限りの準備はやりたいと思う。
すげえ真面目だわ。
いや
ちなみにあれだからね、その共通のつながりで言うと、俺の大学の友達がコーディ君と同じ高校、
うん、あ本当に、
そうそうそう、ちょっと名前はあれ言ったらだけど、
うん、
っていうまあ共通のあれはあるんだけど。
そうなんだ。
あとは実はね5、6年前とかにさ、フィルムウォーカー覚えてる。
そうだね。めちゃくちゃ覚えてる。
それで、俺もまだ動画クリエイター始めたての時に、挨拶してる気がするんだよ。撮った気がするもん。で、俺の YouTube に5、6年前に映ってんだよね、コーディ君。
そっか。
イベントアフタームービーやってたからさ。
この間もイベントやってたもんね。
イベント？
あのフィルムウォーカーの人たちと。
この間？
この間。
ああ、あの、
キャノンの。
はいはいはい、CB プラスね。
うん。
そうそうそうそう。
見て。
そうか、翔吾くんとかと繋がってんのか。
そうだね。
あ、さすが。そうなんですよ。だからなんだかんだでつながりが、まああるようでなくて、
うん、
っていう感じで、まあ今日なって、まあこういう感じでポッドキャストしてますけど、はい。じゃあちょっと、まあ簡単に自己紹介してもらってもいいですか？
はい。クリエイターで今 DJ、プロデューサーやってる比嘉コーディです。
はい。
で、僕は1996年生まれの12月22日生まれ。
うん。
で、同い年。
同い年。
だよね。
俺、そう、1996年。俺、97年で早生まれだから、多分本当同じ代。ダメです。貴重です、これは。は
い、いや、貴重だね。
貴重です。
なかなかいないから、ね。
いないです、いないです、いないです。はるきも、まあ別にね、ほぼ同世代だけど、うん、一応学年で言うと1個下。
そうだね。
になるのかな。だから、結構マジで、同世代でクリエイターは、俺、初めてかもしんない。
あ、本当に？
間違ってたらごめんなさい。
でもなかなかいないかも。俺も周りで同年代ってあんまりいなくて。
そうだよね。
か下か。
うん。
が多いから、う
ん。だよね。なるほどね。で、アメリカに最近行ってて、まあ深掘りすぎたらちょっとあれなんだけど、
うん、
俺もちょっと簡単になんかウェブ等でコーディ君の見てて。
ありがとう。
あの、栃木県出身。
はい。
で、東京育ち。
はい。
で、あの、俺が最後に見たこのプロフィールだと、ロサンゼルス拠点に活動している。
はい。
っていう感じなんですね。
そうだね。
で、まず、あれですよね。なんかその、原点というか、どういうふうになんかその、YouTube 活動してクリエイター活動しているのかっていうところ。
なるほど。
まで話したいなと思ってて。
うん、
なんかこれって、あの、以前さ、あ、まず野球やってたじゃないですか。
はいはい。
野球。急に敬語になっちゃったけど。野球やってたじゃん。
野球12年間、13年間ぐらい。
だよね。で、プロも目指してた。
プロ目指してました。
なんか動画で俺見たんだけど、その、本当にプロの野球選手と一緒になんて言うんだろう、キャッチボールしたりとか、うん、本当にコーディは、 プロを目指してたみたいな。
そう、プロを目指してて、その周りの学生時代の友達とかも、
うん、
今も何人かプロ野球選手がいて、
うん、
その仲間とやってたから、まあ、野球は本当にずっと好きだった、ね。
なるほど。
え、本当。
そのプロになれなかった、最終的にどういう意思決定で、YouTuber になったというか。
まあ、YouTuber になろうと思って YouTube を始めたわけではないんだけど、
うん、
まあ、高校から大学に行く時まで野球をやっていて、
うん、
まあ、大学も野球で行ったんだけど、
うん、
まあ、そこで、まあ、怪我とかもあって、
うん、
まあ、正直、なんだ、その選択した大学も、
うん、
まあ、自分の第一志望のところには行けなくて野球で行ったんだけど、うん、まあ、そういうのが、まあ、自分の中でうまくいかずに、結構人生の一番の大きな挫折、野球をやめるって決断した時が。うん、で、そっから、まあ、何をやろうかなって考えてて、
うん、
で、まあ、公務員とかを目指しながら、
うん、
公務員学校にも通っていて、で、その時に、まあ、学生時代に、なんだろう、当時は、そのカップルでやっていたんだけど、
うん、
その時に、その携帯の容量、まあ、携帯でずっと撮影をしていたんだけど、うん、その携帯の容量がなくなっちゃうから、
そういうパターン？
動画をアップロードして、携帯の容量を消していこうっていう、本当に最初はそれスタート。で、そっから YouTube を見るようになって、で、なんか動画あって、なんかもっとちゃんと作ったら面白いかもって思い始めて、結構夢中になってったっていう感じかな。
なるほど。野球やめて、で、その YouTube の、その中間って、
うん、
なんかアルバイトとか、なんかしてたって感じ？
アルバイト。
仕事とかしながら。
そうだね。アルバイトしながら、
うん、
大学行って、
うん、
で、その、夜、その公務員の、何、予備校みたいなところの学校行って、うん、ではもう学生時代は本当忙しかった。
ああ、その時はじゃあもう17歳とかって感じ？
そうだね、17、18、19。
わあ、そこら辺で YouTube 始めたって感じか。
そうね、
で、もうカップル YouTuber として、っていう紹介で合ってるかな。すっごいね、うん、伸びてさ、YouTube のその成長もあったし、その時のなんか、状況振り返ると、なんかどういう、なんか印象に残っている？今こうして。多分落ち着いてると思うんだけど、いろいろ。
いや、その時は、もう本当に、すべてを夢中でできていたから、
うん、
なんだろう、変な欲もなかったし、
うん、
ただ単にそれを純粋に楽しめてた、
うん。
っていうところからスタートして、で、そっからなんかもっと YouTube だったり動画を見るようになって、
うん、
で、なんかカメラとかもどういうカメラがいいんだろうとか自分で模索しながら編集とかも YouTube 見ながらどんどんどんどんのめり込んでったっていう感じかな。
うん。なるほど。それで、まあ YouTube 活動をまあ4年とか5年とかやってお別れして、
はい、
まあその時もね、すごいなんか動画にしてたのを印象に残ってるんだけど、そっから LA 行きますっていう。
うん、
で、俺はそのコーディ君のその動画、を深く見たのは、本当にその独立してからというか、新しく再始動してからで、やっぱ分かりやすくそのアメリカのカルチャーとか、Vlog をさ、投稿し始めたっていうのが、個人的にすごいアメリカやっぱ好きだし、そういうライフスタイル見たいから、そこで一気にドーッとまた、なんだろう。すごいよね、あれ。あれすごいよね。だってさ、普通、コーディ君のあの動画って、今までカップルのその、ね、表現とかだったからさ、なんかファンが離れてて、ちゃうんじゃないかとかいろいろあると思うんだけど、うん、ちゃんとなんてだろうな、それぞれね、
うん、
それぞれなんかお互いのその個性を生かしてなんかリスタートした感じがあるんだけど、
あ、嬉しい。
その時のなんかまあ思いというかさ、
うん、
どういう気持ちでなんかああいうチャンネル始めようってなったの？
まあだけど自分もそのコロナになったっていうのも大きいけど、その海外のカルチャーがすごい好きで、
うん、そうだよね、その雰囲気めっちゃある、
うん、まあその前やってた YouTube もその海外から受けたカルチャーとかを、
うん、
まあ、自分たち内に取り入れてやっていたんだけど、やっぱりその仕事で海外に行くことは何回かあったけど、やっぱり実際に住んでそこのカルチャーを知りたいっていうのもあったし、
うん、
まあ、そこがまあ YouTube に固執することなく、なんか自分の人生で なんだろう、まあいろんなリスタートの時期だったし、
うん、
いろんな影響を与えてくれるんじゃないかなっていう、
うん、
まあそこでまあ音楽だったりもっとエンターテインメントを見たいっていったところで、まあ自分の好きだったロサンゼルスに行こうかなって、
うん、
決断してもうすぐ行ったね。
すぐ行ったね。本当にそれすぐ動画載っけてたよね、うん、なんか明日弾きますみたいな、 なんか Vlog を見た気がするし、その時のなんか再生回数とかもえぐかったよね。なんか投稿して1日とかで俺もおすすめに出てきて、ヘレ行きますみたいな、うん、2、30万再生一気に回ってた気がしてて、
いや本当ありがたいです。
いやそんな再生数行ったことないよ俺俺言うてもその動画解説だったりするからさ、まず根本ニッチなマーケットだし、うん、なんかその万人に見てもらえるようなフォーマットじゃないから、だから本当に多くの人に見られるってすごいなと思ってるし、しかも Vlog っていう表現でね、うんうん、
いや本当ありがたいです、
ね、すごい本当に。ではそっから LA 行って、まあ、ちょっと原点から今こうどんどん一旦、うん、なんかおさらいしていきたいなと思ってて、はい、LA 行って滞在してたのはどのぐらいかな。
まあ2年ちょっと。
あ、2年ちょっといたのか。
2年。
どうでした。
いやーもうどうでした。一言では難しいけど、
うん、
まあ、刺激的だったね。
そうだよね。もう俺も言うても2、3ヶ月しか LA にいなかったんだけど、うん、結局刺激的だったわ。
刺激的だね本当によくも悪くもなんだろう、日本と真反対というかの場所だなっていうのをすごい感じた、
うん、
まあ、カルチャーだったり食べ物だったり、まあ、人だったり。
なるほど。なんかその LA の、まあ、2年間いて、なんかその一番良い部分と悪い部分みたいなのは聞いてみたいんだけど、
うん、
まあ結構さ、この、まあ、このポッドキャスト聞いてる人ってやっぱこれからそのクリエイターとしてどう自己表現していこうかとか、うん、やっぱキャリアを考えてる若い人が多い気がしてて。
なるほど。
そう、なんかそういう、まあ、留学もしたい方いると思うし、 LA に行ってじゃあもう一番悪かったことで、うん、何ですか。
悪かったこと、
うん、結構マイク近めですいませんね、はい、ごめんなさいね。
まあ LA って、うん、いいところと悪いところが結構紙一重だと思っていて、
うん、
っていうのは、まあ、アメリカ自体がそうなのかもしれないけど、うん、まあ、フリーダム、基本的にそのやりたいことに対しては、うん、そのみんなポジティブに反応してくれるし、その協力的ではあるけど、
うん、
そのやっぱ結果に対してすごいドライだから、ちゃんと結果を見てるっていうところもありつつ、そこでちゃんといろんな結果を残していかないと、そのコミュニティに入っていくのとかだったり結果を残していくっていうのは結構大変なのかなっていう。
なるほどね。
なんか
深いなそれ。
あったかいけどドライっていう、
うん、うん、それを LA ではすごい感じた。
すごい感じた、ね、
なんか印象としてはさ、そのニューヨークと LA ってすごい対比されるというか比較されると思ってて、うん、なんかその LA の人たちってもっと陽気で、
うん、
なんかカジュアルで自分のなんかライフスタイルを大事にして、
うん、
ゆったり仕事している生活しているって印象なんだけど、やっぱそういうアメリカカルチャーというかね、その結果に対してドライな印象ってのはもう変わらず感じたんだ、うん、そこは。
そこはそうだね、感じる場面は多々あったかな、
うん、まあでもそういう環境にいてさ、まあ、磨かれるっていうこともあるんじゃないですか。
そうだね、だから基本的に、まあ、留学だったりそのアメリカっていうところに行くと一人の時間がすごい長いから、一、うん、人自分との対話っていう時間をなんかすごい時間が取れて、
うん、
まあそのスローペースっていうのもあるけど、そこで本当に自分が何をするかっていうのを毎日なんか問われてるような感覚で過ごしてるっていう、
うん、なるほど。居心地は良かった。
居心地は良かったね。
ああ、良かったんだ。
まあ大変なこともたくさんあったけど、
うん、
LA は好きだね。
うん、なるほど。じゃあ良かったところ、 LA にいて2年間いて一番なんか良かったなっていうところは何ですか。
良かったところ、まあそのエンターテインメントだったり音楽っていうところの世界トップの一つだと思うから、
うん、確かにね、
そういうところのカルチャーを見れたり、そういうところでの人のつながりだったり、
うん、
っていうところでは、まあ日本にいたら絶対できない経験だったなって、
うん、
思うからそこは本当に良かったなって思う。
そうだよね。まあ行かないとやっぱ分かんないよね、うん、なんか YouTube で Vlog 見てるだけじゃ見てるだけでなんか LA の刺激受けたとか言う人いないし、
うん、
やっぱ実際に行ってねいろんな人とコミュニケーション取って英語で話したりとかすることでまあそういう刺激を受けたって感じか。
そうだね。
その LA で受けた刺激によって今 DJ やってるみたいなところもある。
まあ、LA で受けた刺激で DJ を始めてるね。
あー。
まあ、DJ 自体はもともとずっとやりたいなっていうのは思っていたけど、
うん、
まあ、そのアメリカで見たその DJ カルチャーだったり、
うん、
その DJ としての職業っていうのをちゃんと目の前で見て、
うん、
そこにすごい影響を受けたっていうか、
うん、
そのカルチャーは、まあ、日本にも広げていきたいなっていうのもあるし、
うん、
まあ、そのカルチャーを作っていきたいなっていうのもあって、まあ、DJ を始めたいなって、
うん、なるほど。なんかそのそう結構 YouTube でさプレイリストとかをなんか砂漠の中でとかね、うん、あれはすごい見てて、あ、音楽とかこういうミックス好きなんだなっていう印象はあったんだけど、まさか日本に帰ってきて DJ としてデビューするなんて思わなかったしそうだし、そのデビューする前に結構なんか大きな、まあ葛藤とか挫折とかさ、
うん、
を見ててさ、大丈夫かなってすごい、今回もコラボというか相談するの結構ね、あれだったけど、カジュアルにちょっと連絡するのが俺の悪い癖で。
いや、本当にありがとう。
そう、連絡しちゃったんだけど。そうそうそう。だからその、大志くんか、LA 行った時に大志くんとも会って、
は
い、で、彼が、その、まあちょっと鬱だったんじゃないかみたいな、話をしてて、で、それと合わせてコーディ君もなんかすごいね、調子が悪いみたいな感じで言っててさ、うん、最近なんかどういうことがあったの？
その大変だった時期は、
うん、
まあ、なんだろうな。まあ一番はビザの問題だったり、そのアメリカに入れるの、残れるのか、その日本に帰らなきゃいけないのかっていうところだったり、その方向性が自分の中でちゃんと見えずに、
うん、
今どう過ごしていこうっていうのを考えて過ごさなきゃいけない期間がずっと続いて、それがまあ結構きつくて、
うん、
まあ、その時にまあイベントに行った時に、まあ、ちょっとなんかトラブルというか、
そうだね、なんか YouTube で話してたよね。
そう、それはまあそういうのがあって、で体調も悪くなって、
うん、
まあ、メンタル的にも結構大変で、
うん
っていう時期をちょっと心がシュンとなっちゃってました。
なるほど。それはもう克服はした？それともちょっとまだ残ってる？
うん、これってなんだろう、完全に完治したとかっていう、
うん、ものじゃない。
その感覚があまりわからないけど、まあ、その時に比べたらだいぶ今は復活してきてるかなって、
うん、なるほど。まあ今日はちょっと焼肉食って超元気出す
し。そうね。いや、本当にありがとう。
いえいえ。なるほど。まあそうだよね。俺もそのアメリカ行った時に結構なんて言うんだろうな。まあ酒飲みすぎたりとかさ。
うん、
なんかね、いろいろそういった意味でもなんかリアルなアメリカのなんかそのね、遊ぶシーンを見たし、なんかまあ一方で優しさも見たし、
うん、
なんかすごいよね。日本みたいななんかその、統率の取れたっていう言い方おかしいけど、落ち着いたなんか居心地のいい国は、俺も結構海外行ってて、
うん、
ない。まあ、育ってるのもそうだけどさ、俺国籍韓国なんだけど、
はい、
ここまで素晴らしい国ないなと思うんだけど。
なるほど。日本が。
そうそうそう。帰ってきて、どう感じます？日本の文化とか。
帰ってきて。いや、なんか今まで、だけど本当に日本のカルチャーって素晴らしいなって。
うん。
なんか改めてちゃんと思う。
そうだよね。
心から思う。名刺
うまいしな。安いし、うん、まあそういう小さなとこから、まあ本当にカルチャーとかもそうだよね。
日本のこの文化だったり、
うん、
この人柄だったりっていうのは本当に他の国ではあんま見れないっていうか、
うん、
本当に日本独自だと思うから、こっからのなんか日本のインスピレーションも結構面白いのかなっていう、新しいこれから、
うん、
日本で湧くインスピレーションとかも、まあ2年ぶりだからさ。
うん。確かにね。今日本に来て何ヶ月目ぐとか？
今は2ヶ月ぐらい。
うわー、マジか。
楽しいっす。
やばいね。やばいね。マジか。まあ俺も、実は最近、7ヶ月、8ヶ月ぐらい前に、京都に引っ越して東京から。うん、 ずっと東京近辺で育ってきたんだけど、まあ、これもやっぱアメリカから帰ってきたのが結構大きくて。
なるほど。
なんか、今その日本の魅力発信したいっていうところもそうだけどさ、なんかそのアメリカの友達とかと会話する中で、なんか日本らしさとか、日本の文化を理解してるっていうのが、すごいアドバンテージになってるというか、理解しなきゃなと思って、京都いいんじゃねっつって。
なるほど。
行ったんで、コーディ君も。
いや京都はもうすぐ行きたい
ねえ。でもまあ行けるからね、新東京からね、うん、2時間ぐらいで。
それはなんで京都を選んだの？
まあベタにね京都選んでしまったところはあるんだけど、まあ本当にシンプルに好きってところはあるから。京都のそのカルチャー、
なるほど。
俺たちって言うてもそのさ、俺は動画クリエイターとしてこうやって発信してるところが基本的には目立つんだけど、2018年に会社を作ってて、以前アメリカの話だと思うんだけど、で一回本当にその資金調達を 1億円ぐらいして、あのベンチャーキャピタルとか、あの個人投資家さんから出資していただいて、結構事業をガンと伸ばしてる時期があったのね、お台場で。
はい。
そう、そこでまあ従業員もね20〜30名とか、業務委託含めると本当50人とかいるような事業を一回やったんだけど。まあ、ある意味その事業伸びずに、まあ、失敗っちゃ失敗。まあ、部分的成功とも言えるけど、まあ、そこからピポッとして、もうギュッと縮小したわけね。
なるほど。
役員2名。で、まあ、リスタートしようっていう感じ。まあ、その当時は4名ぐらいか。LA ってのは4名だね。そう。で、じゃどうしようかってなった時に、一回でかいことをやって、もう一回リスタートするときってさ、なんかあの時めっちゃお金かけすぎてたなとか、オフィスもなんか、ね、ほんと40〜50万ぐらいするところを4階と7階セットで借りてたりとか。
なるほど。
シンプルにその、まあもちろん稼いでた側面もあるけど、めっちゃ使いまくってたっていう。うん、だから、そう、その、そういう、なんか消費の仕方とか、自分のそのコンテンツとか事業への向き合い方とかを考えたときに、もっとなんか、解き澄ませて集中してやるべきだなっていう。で、俺たちもその時、27、6歳とかだったから、25とか、もっとなんか、周りに影響を受けずに、集中すべきかなっていうところで、京都行くか、みたいな。
なるほど。
であそこにはその全能カルチャーがやっぱあって、なんかその、心の豊かさとか、
はい、
自分自身に向き合うっていう意味ではなんかすごいいいなと思って。
確かに。
だからある意味、京都に行ったら時間がゆっくりになるとか、なんかその、ね、スタートアップ精神を失うとかね、ビジネス興味なくなるとかいう人もいたけど、うん、俺らの中では、ちゃんとその闘志を燃やしつつ、京都という街に、まあ、調和して、なんか自分たちらしく事業を進めたいな、コンテンツ表現したいなっていう思いで京都に行きました。ごめん、ちょっと長々と話しちゃったけど。
東京と京都の生活はもう全然違う。
違うよね。
違うよね。
うん、まあシンプルには物価とか、物価というか、うん、物価とか家賃とか安い場所によるけど、なんか3分の2ぐらいのイメージ、京都のね家とかって。ですごいコンパクトだから、うん、なんかそのね飲み行ってもそのまますぐ帰れたりとかもするし、うん、あと俺は引っ越してなんかそのビジネスシーンの人たちに会うことは減ったかな、かなり。本当クリエイターアーティストがめっちゃ多くて、
なるほど。
かつ自分のね、意思を持った人たち。だから出会うコミュニティも変わったし。
なるほど。
かつ自分の表現も間違いなく変わった。
うん。
日本の分かりやすい文化を動画にするってことができたから、海外のオーディエンスめっちゃ増えたし。
ああ、そうなんだ。
うん。なるほど。なんか、初めてその環境をガラッと変えて、環境を変えるってこういうことなんだなっていうのはすごく気づいたかな。
なるほど。
まあでも、コーディ君がその LA でね、いろいろ感じたもの、近いようなものはあると思うけど、
うん、
まあ一応今そういった状況ってイメージだね。
なるほどね。
そうなんですよ。まあただ、そう、LA からね、今日本に帰ってきて、ね、コーディ君は DJ をやってるっていうことで、おめでとうございます、デビュー。
ありがとうございます。
最近は、まだ1回だよね、デビューって。日本でやったのは。
日本でやったのは1回。
そうだよね。どうでした？
いや、めちゃくちゃ楽しかったね。
楽しかった？
めちゃくちゃ楽しかった。
YouTube にも上げてたよね。
そう、YouTube にはセット上げて、
うん、
イベントの様子はまだアップしてないんだけど。
うん。めちゃくちゃ楽しかった。
めちゃくちゃ楽しかったね。
じゃあもう変わらずもう今後も DJ として活動していきたいってところはあるんだ。
そうだね。DJ としてはこれからも活動していく予定で。
うん。
あとは、まあこれから、今までそのオンラインでずっと活動してきて、うん、そのオフラインの方にも力入れていきたいな。
確かに。 全部オンラインで何十万人に見られるっていうね、プラットフォームだったもんね、 YouTube とかって。
そうだね。まあその辺もなんか LA に行っての刺激っていうのもあるし、うん、まあそこはできたら面白いなって今思ってる、
うん、なるほど。なんか YouTube でもさ、フェスとか行ってることがすごい多かったイメージがあって、うん、なんかその目標とかってやっぱああいうフェスに出てなんかその DJ したいとかそういう思いはある？
まあフェス、そうだね、フェスに出たいっていうのはもちろんあるけど、まあまずはその音楽を通して、うん、その本当にまずは来てくれてる人たちに音楽を届けたいとか感動を届けたいっていうのがあって、
うん、
まあその先にフェスがあるのかなっていう、
うん、
そのパイが増えてったら、うん、そういうところにも出ていけるのかなって。
なるほどね。YouTube をさ、伸ばしてた時、まあそれはカップル YouTuber の時もそうだし、個人でやってた時もそうだし、これはなんか明確になんか目標みたいなのはあったの？
まあ、YouTube 自体は、そのやっぱり数字がメインだったから、数字での目標とかはあったけど、
うん、
あとはなんか細かいことだとこういう、そのスポンサーと仕事をしたいだったり、
うん、
っていうのはまあ短期中期的な目標は常に持っていたけど、うんうん、その長期的なここのなんか、なんだろう、100万人に行ってとかは、
うん、
なんかそういうのはあんまりなかったかも。
あんまりその目標とかは具体的には立てすぎないタイプ？
そうだね。
なんかそのコーディ君みたいにどうやったらなれるんですかって質問多分絶対多いと思うんだけど、
俺みたいに
そうそうそうそう。でもさ、やっぱあの YouTube を伸ばしてさ、リスタートでもちゃんとその数字ついてるって普通にすごいと思ってて、
めっちゃ嬉しい。
そうそうそう。それはなんかどうやったらそういう状態になるのか、そう、どういう工夫をしてるのかっていうのはすごい俺も気になってて、
あ、
でそういうことを考えなくてシンプルにひたすら好きなことをなんかやってるという人もいるし。
なるほど。
それで言うとどうですか、コーディ君は。
まあ、自分の好きなことやるっていうのはまあ大前提に、
うん、
まあ、そこに自分の情熱、そのパッションがあるところに、うん、なんか自分の時間だったり愛を使うっていうのは一番大事にしていて、
うん、
だけどその長期的な目標っていうよりかは、その目の前にある、うん、今やるべきことを全力でやる、
うん、なるほど、
ということを常に、まあ、準備できることはしたいなと思って、
うん、
ことをやるように心がけてはいます。
うん、なるほど。いやでもそれでちゃんとね結果がついてくるってすごいなと思ってて、今って YouTube での発信が一番のその仕事、まあ、DJ でね報酬とかも一番あると思うんだけど、どういうふうになんかお金を稼いで好きな表現をしているのか。
ああ。まあ今はその YouTube 自体はコンテンツを結構変えていこうかなって思っていて。
そうだよね。かなりテイストが、Vlog が少なくなった。
そうだね。
ね。ラジオとか、DJ のミックスとか、が多くなった気がする、
うん。そうだね。まあ Vlog 自体のコンテンツも、その、なんだろう、ライフスタイルっていうよりかは、
うん、
これからは、なんだろう。この、まあ、DJ としてというか、まあ、時代がどうなっていくのかっていう過程を見せていったら面白いかなと思っていて。
なるほど。
だからコンテンツ自体はすごい変えるつもりで、まだそんなに発信はしていないんだけど、
うん、
まあ、今一番力を入れてるのは、DJ と音楽制作。
うん、
と、あとはイベント出演。
なるほど。じゃあ YouTube の発信は継続してやっていくっていう認識でいいのかな？
そうだね。YouTube の発信は継続してやっていくつもりで、
うん、
まあ、YouTube っていうプラットフォーム自体は本当素晴らしいものだと思うから。
そうだよね。
けど YouTuber としては固執したくないなと思っていて、
うん、
ちょっと YouTuber はっていうあり方は変えていこうかなって。
うん。まあでも YouTube だけじゃないもんね。なんかちゃんと X とかInstagram とかもやってると思うし、だから一つのその表現のツールとして YouTube ってのはあるけど、全体的に発信していこう。まあリアルも含めてっていう感じか。
そうだね。
なるほど。いやでも本当 YouTube って今ねショーツとかさ短尺とかもいっぱい出てきてる中で、なんかコーディ君はそのどういう風になんかプラットフォームを理解してなんか発信してるのかすごい気になったけど、まああんまりそこをなんか短尺頑張ろうとか TikTok 頑張ろうとかそういうのはなくて、まあ自分が好きな表現を自分のその土俵でやりたいっていうのが大きい。
そうだね。けどそのショート動画とかその縦動画っていうもの自体をそんなに今まで発信してきてなかったから、これからはそっちに力入れていこうかなって日本に帰ってきて。
なるほど。それはすごいなんか楽しみというか、コーディ君のね動画ってすごい横でしっかりそのねファンとのコミュニケーションを深くするという印象があったから、短尺で見れるのはレアですよ。
これも今ちょっとコンテンツをいろいろ考えてる途中
なんで。はい、聞きたいですはい、聞きたいです。
そう、だからちょっとまだその確実なことは言えないけど。
そうだね。じゃあ焼肉食いながらにしよっか。
そうだね。だから本当にショート動画とかの、ま、可能性だったり、この今人々のさ変化っていうものは大きいと思うから。
そうだよね。まさにそのプラットフォームが当時はさ横の動画をさ押してて、まさにそこに乗っかったと思うんだけど、コーディ君のチャンネルもやっぱ今ってもう短尺めっちゃ押してるからね、活用しない手はない。
そうだね。
よね。でやっぱ短尺だけで一気にその広まるっていうパターンもあるんだけど、それだけだとやっぱ弱くて、すでにもうコーディ君のファンとかコーディ君のあの YouTube のチャンネルとかさもう出来上がってると思ってて、そういう人が TikTok とか短尺をやるってめっちゃ強いと思うんだよね。
ああ、なるほど。
もうすでにあるから。そうだから、そこもすごいなんか楽しみだなと思いつつ、少し気になるのは当時 LA であの生活を変えて発信した時ってめっちゃいろんな人見てたと思うんだよね、はい、本当に30万再生みたいなピーク時、けどやっぱその勢いってずっと続くわけじゃなくて、やっぱり見られなくなる時もある。で新しいそのじゃあ DJ のミックスって多分1時間とかだと思うんだけど、そういう今までのファンがそういう動画求めてないですってなったら再生回数が減っちゃうと思うんだけど、そういうなんか数字との向き合い方ってなんかどうしてるのかなっていう。
わあ、それ結構深いね。
はい気になってるとこ聞くんで僕が。
なるほど。
はい、
やっぱり YouTube をやっていてしんどくなることって、そのやっぱりアンサーに答えすぎてしまうと、それやっぱり求められてる、求められるものもすごい大きくなってくるから、そのなんかやっぱり偽りの自分になることが僕は結構辛くて、だからそこのバランスを考えながら常にまあ自分に興味があるものを発信するようにはしていて、だけどその視聴者とのギャップもあるから、まあ、そこをうまく汲み取ってできるのが多分ちゃんと再生数取れるのかなって。僕もあんまりそのバランスが取れずに、結構なんか今見てる人たちも、そのなんかコンテンツ自体を右往左往してしまって、ついてこれてない人も多分いると思うんだけど、
そうだね。難しいよ本当にそこは。やっぱなんか影響力、発信力とか再生数ってやっぱずっと維持するってすごいことだし、そこにはさ、まあ本当多分俺らが始めた時って18歳19歳、俺もその時に動画始めてたから、そっからさ人間的なその成熟度によってどんどんそのさ趣味思考も変わってくるから、なんか昔の方が良かったみたいな言ってくる人もめっちゃいるんだよね。
なるほど。
黙れよって感じだけど。いや、
それはもう本当にもう黙れ。それはもう全無視していいと思う。
そうだよね。そういうなんかアンチとか、アンチか。アンチ批判に対してはどういうふうに捉えてる？
まあ内容にもよるけど、その人格否定とかもう古虫で。
そうだね。それはもう良くないね。
けどその動画に対するその動画へのコメントっていうのは、なんかそこが多分結構 YouTube のいいところっていうか、他のコンテンツとは違う、それこそその視聴者とより仲良くなれるようなポイントだから、そこをうまく汲み取る、汲み取って、まあだけどそういうコメントがあるうちが多分再生数回るのかなっていう。
確かにね。
そういう人たちがもういなくなっちゃったら、もう結構終わりなの。とも思ってる。
面白いな、それ。なんか、確かに俺もショーツとか今毎日やってるんだけど、賛否あるコメントがある動画って伸びたりするんだよね。うん、で、賛否がないと、もうなんか、プラットフォームも評価してくれないのかなと思ってて、うん、そこはちょっとむずいなと思ってる。
なるほど。
だから、やっぱり、ちゃんと批判、まあ、いい意味で、批判されてるって、その分なんか尖ったことや、挑戦してるってことだと思ってて、だから批判され続けるっていうのも大事かもね、もしかするとね。確かに。
基本やっぱり新しいこととか、
うん、
何かが変わったら批判のコメントはもう絶対ついてくる、
うん、
と思ってるから。
だよね。でもなんか、そのさ、新しい挑戦っていうところで言うと、やっぱ今までのファンがいると思うから、DJ やったらさ、そのファンが本当にクラブに押し寄せたりとかしないの？
あ、この間のイベント
とか。そう、この間のイベントとか。
いや、この間のイベントも、もう来てくれて。
うん。
いや、めっちゃ嬉しかった。
うん。
まあ、だけど本当に、その、リアルなこの、オフラインイベントっていうのは、実際に会えるからさ。
うん。
実際にあのリミックスを聞いてくれて、
うん。
足を運んでくれて、
うん。
しかも会話もできるからさ。
そうだよね。
それがなんかすごい嬉しいし、楽しい、自分も。
なるほど。
なんか LA にいた時は、物理的な距離もすごい遠かったし、発信してコメントでしかそれを見ることができなかったから、今はその楽しさもすごいあるから。
なるほどね。いや、オンラインでさ、俺は逆にオンラインサロンみたいなのもやってたのね。月額1000円で、まあ当時一番いい時だともう2000人ぐらいいたんだけど、動画好きがね。で、リアルイベントとか毎月やってたし、人と会いまくっていて、ちょっと人と会うのがめっちゃ疲れちゃって。
なるほど。
イベントとかもすごいなんか登壇以来来るんだけど、基本的にはお断りしてたと。CB プラスは久々にね出たって感じなんだけど、うん、俺は逆に人と会うのが結構もうなんか、疲れたというか。
なるほど。
嫌だなと思っちゃうタイプなんだけど。
なるほど。
コーディ君は逆で、まあ今までオンラインでね、LA にいたし、うん、もっとなんか、日本のファンの人たちと交流していきたいって思いがあると。
そうだね。
まあでもそういう人たちは、なんかそういうファンの人たちとか会いたい人たちはいいよね。DJ、うん、ね、コーディ君のそのインスタグラムとかさ、YouTube 見ていれば、まあ大体どこでね、やるかってわかるんだもんね。
うん。
行ってみたいな。
いや、ぜひ。
俺実はあれだからね、その18歳の時、一番最初にもらった仕事があの DJ のプロモーション映像だから。
あ、そうなんだ。
そう、俺もう本当に、まあ、ここね、収録してるのは渋谷なんだけど、うん、ね、アトムとか、キャメロット、
はいはい、
T2 かな、当時は。
はいはい。
とか、もう本当に、ビッグクラブの、
うん、
列並んでる時に流れてるあの映像とかはずっと作ってた。
なるほど。そうなんだ。
だから、プライベートでクラブ行ったことってのは、まあ、ほぼほぼなくて。
あ、そうなんだ。
基本はもうなんか撮影仕事みたいな感じで。
なるほど。
撮りまくってた。
いや、ぜひ、ちょっと来てほしい。
そう。な、めっちゃ行きたいし、うん、全然好きなんだよね、そういう。まあ、徐々に趣味思考変わってきたから、
うん、
昔ほど EDM 聞くわけじゃないけど、EDM とかそういうミュージックシーンね。うん、けど、基本的には好き、そういうカルチャー。
なるほど。
と思ってなんか、繋がりたいなと思って、LA で連絡したってのもあって、
ね、
そう、基本的にはなんか、まあ、春樹と仲いいってのもあるしさ、
うん、
そう、共通点あるのかなと思って、って感じだね。
なるほど。
でも、そう、なんか、春樹もそうだけど、結構さ、その、全盛期ってやっぱあるわけで、そっから落ち込んだ時の、ね、メンタルコントロールとかさ、うん、すごい大変だと思うんだよね。で、まさに最近さ、ちょっと大変な状況になってさ、そういう時乗り越えんのってめっちゃむずいなと思ってて。
なるほど。
どういうふうに乗り越えたの、コーディ君は。
どういうふうに乗り越えた？
うん。まあ、まあ、感知はしてないって言ってたけど、どういうふうになんか持ちこたえたというか。
まあ、けど本当に、一回本当に谷に潜ったから。
うん。
本当に考えて、まあ、当時は本当に寝れなかったし、ご飯も食べれなくて、うん、まあいろんなトラブルもあったっていうのもありつつ。
やばいね。
だけどそっから、まあまずは、なんだろう、メンタルを回復して、けどもうあの谷を見たから、
うん、
今は、なんだろう、もうやるしかないかなっていうメンタル。
なるほど。じゃあ根本的になんかそういう 忍耐強さとか力強さみたいなのはあった？野球とかで培われたイメージ？
それはすごいあるかも。
部活大事っすね。
野球での経験、まあ本当挫折も多かったし、
うん、
野球辞めたタイミングでもすごい挫折をしたけど、
うん、
まあ、そっからの回復力ってやっぱりそのスポーツの経験はすごい生きてきてるのかもしれない、
うん、なんかその友達に助けてもらったとかそういうのはある？
それもめちゃくちゃある、
うん、
そのやっぱり、うん、てか友達は本当に大事、
うん、そうだよね。
友達に支えられたかな、
うん、素晴らしい。でもなんかそういうなんか部活とかなんかこうやって自分たちのさ人格が形成されるのもやっぱね小さい時のいろんな活動だと思ってて、部活ってすごい大きい気がするんだよね。なんか正直性格合わないね人とでもさ一緒にプレーをしなきゃいけないっていうところで、まあチームワーク力だったりなんか人間関係とかだし、そういう時に出会ったピュアな友達ってずっとやっぱ残っていくと思うし、だからね中学生高校生が聞いてたらぜひ部活には入ってほしいという、
そうだね、
アドバイスをまずしつつ、まあ、なんかやっぱね仲間ね大事だよね。
うん、いや本当そうだね。そうなんか夢中になってたものがさうまくいかなからのまたやり戻さなきゃいけないっていうところだから、
うんうん、
まあ、そのなんか夢中になれるようなことがあったらいいよね。
うん、そうだね。
部活だけに限らず。
確かに。けどなんかコーディ君は言うてもその好きなこととか。それを実現できてる気がするんだけど、
うん、
なんかその好きなことがまずなんか見つかんないとかそういう人にはなんかどういうアドバイスすればいいのかな。
これもうむずいね、
うん、むずい質問ばっかしてごめん。
だけど LA でいた時もまあ本当これから何していこうかという時期も結構あって、
うん、
その中で本当に自分が 何が好きなんだろうとかいうのは、うん、一旦もう全部書き出した。
ああ、書き出したか。
その、
それいいな。
まあ、行動、自分がどういう行動するのが好きかとか、うん、どういうものを見るのが好きかとか、人にどう思われるのが好きかとか、いう、
うん、
まあ、感情の部分とか行動の部分っていうものを全部書き出して、
うん、
で、まあ、自分がやりたいことは何だろうとか、いろいろ考える時期もあった。
うん。やっぱそれは、自己理解をしてるっていうことな気がしてて、
なんか
自分自身を理解して、で、自分の頭の中にあるそのさ、まあ欲求というか好きなことを書き出す。
うん、
それがなんか今のね、コーディ君の活動につながってると思ってて、まずはやっぱ自己理解、そしてそれを、うん、頭の中だけじゃなくて、カビとかに吐き出すというかね、
うん、
っていうことが大事か。
そうだね、アウトプットすごい大事だと思う。
うん、なるほど。いやでもこう聞くとね、そのコーディ君が今までこういう風にいろんなところで活躍してるっていうのにはなんか理由があるというか、
いや本当ありがとうございます。
ちゃんとなんか、うん、考えて努力してるっていうのもすごく分かったし、でもこれ参考になる人もすごいやっぱいるんじゃないかな。
参考になってもらえたら嬉しいけど、だけど本当やりたいことを見つけるっていうのは多分すごい難しいと思ってて。
そうだね。
いきなりこれやりたくて、やりたいもの見つかったって多分、ならないから、うん、僕はなんかいろんなものをやりつつ、
うん、
そこでなんか続くものがいいなと思ってて。
うん、だよね。なんか以前話した時も、ね、その、まあファッションも好きだし、コーヒーとかも好きだし、うん、なんかね、これからブランド立ち上げようかなとかいろいろ話があったと思うんだけど、あと匂いか、匂いとかね。うん、まあその時は多分いろんなね、やりたいことがあったと思うし、まあそれがやらなくてもいいんだけど、なんだかんだで自然と続いてることに対してなんか向き合うとか、
うん、
本当になんか総合的になんか大事だなとは話聞いてて思ったな。
確かに。だからその、なんか始めて多分やめちゃってもいいんだけど、
うん、
けど人生の中で多分その点、自分の始めたこととかの点がつながる場面が絶対来ると思ってるから、
うん、
そのやっぱり行動の中から何か生まれるかなって、
うん、めちゃくちゃ勉強になりました。
いや、
ありがとうございます。結構俺の中で聞きたいことは聞けたかなと思ってて、なんかそのコーディ君の中で最後みんなに話したいこととか、もう45分 はい、一瞬です。なんか準備してきたって言ったけど、何も見てないけど。なんか答えなかったこととか、なんか大丈夫ある、うん、なんか触れてないことでさ、まあ結構あれかな、すごい写真とかさ、なんかすごいなんかセンスがいいというか、めっちゃいい写真を上げてる印象があるのよ、インスタグラムとかで。
めちゃくちゃ嬉しい。
あれはなんかどうやって、なんか学んでるの？
どうやって学んでる？
うん。すごいなんか、めっちゃブランディングがなんか洗練されてる気がしてて。
本当に？
マジマジ。それどうやってんの？
どうやってんの？
うん。
なんか。
カメラは？カメラでも、あれ、コンデージみたいなの買ってたよね、最近。
あ、そう、
富士だっけ？
そう、富士の X100V、
うん。そうだよね。そういうカメラとか。
うん。
機材もしっかり持って。
機材も持って。だけどなんかその、なんだ、ああいうブランディングをしたいと思ってやってるわけではないけど、なんだろう。まあだけど LA とかでも結構そういうフィルムとかも流行ってたりして。
そうだよね。めっちゃ流行ってたよね、
めちゃくちゃ流行ってるね。まあだから自分もそこら辺は撮ってみたいなというか、そういう作品作りたいなと思って、
うん、
撮ったりはしてた。
なるほど。動画は、まあ、YouTube とかそういう、ね、伝える情報量の伝える動画とかじゃなくて、作品としての動画とかはなんか作ったりするのかな？
作品としての動画、まあ、作品としての動画っていうより作品としてのまあコンテンツは作っていきたいなって思ってる。
うん、うん、なるほど。けどなんかそうやってね、なんか継続できたりとか努力する力がある人って多分 何やっても多分うまくいくのかなと思ってて、
本当にこれから。
そうですね。ちょっと深くそんなね、まだ話したことがないから、うん、まだ2回目だからね、直接会うの。
確かに。
今日はちょっとそれで2回目なのに久々合流して 10分後ぐらいにこうポッドキャスト撮るっていう。
まあ2回目って感じも全然しないけどね。
まあね、まあ俺は一方的に動画見てたりもするからさ、だからまあ今後ね、ちょっと友達として仲良くしてくださいませ。
ぜひ。
ありがとうございます。じゃあ今日はスペシャルゲスト、コーディ君でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。